Hello, 皆さん。
皆さん、こんにちは。
おめでとうございます。I will share my...
それでは共有します。
I think for a lot of business and person.
多くの企業および個人にとっても2021年というのは人々が忘れたいような一年になるのではないかと思います。もう早く2021年とお別れを告げたいと思うかもしれません。しかし、我が社にとっては大きなマイルストーンの一年であったわけです。そして、これは記憶に残る一年であったと思います。というのは、私どもの方で変革というものを進め、そしてプロダクトの会社からプラットフォームの企業への変革というものを完了することができたわけです。私どもの戦略というのは常に一貫性があったわけであります。で、こういう方程式がありました。X イコール1プラス U マイナス T。X というのがお客様の抱えている問題であるわけですけれども、そこにインフラの変化と、それからユーザーの振る舞い、そしてサイバー脅威というものをこのような形で捉えているわけです。そして過去20年間の間に、私どもの方では継続的に数多くのイノベーションというものを生み出したわけであり、業界初の多くのソリューションなどをサイバーセキュリティの領域において実現してきたわけです。しかし、2021年において、7つの大きな部分における変革というものを進めたわけです。その7つの X ですけれども、まず最初に SaaS 第一主義、それから2番目に XDR の採用です。SaaS によって、オンプレミスのソリューションから SaaS のソリューションへのお客様の変革というものを推進しなければならなかったわけです。それから私どもの方では XDR、Extended Detection and Response のソリューションというものを導入したわけですけども、お客様にこれを採用していただくように努力してきたわけであります。従来のプロテクションのプロダクトに加えて、これを進めたわけですけども、この2つを私どもの方で完了したわけであります。そして今や7つのサービスすべてがクラウドネイティブのプラットフォームで展開しております。
And on our new platform,
そして新しいプラットフォームとしてビジョン1というものがありますけれども、何百もの新しいフィーチャー及びエンハンスメントを実装しました。そして、たくさんのアプリ及びアプリ内メッセージを提供しました。このプラットフォームを使ってお客様が簡単にオンボーディングができるようにしたわけであります。このように最初の2つの戦略的投資 X を完了しました。そしてまた同時にグローバルに事業を展開する、グローバルなお客様が行く、そしてデータソブレンティの問題、コンプライアンスの課題が各国にあるということを理解しまして、この地政学的な懸念への対応を始めました。そしてデータセンターに関しましては、9つの地域に拡大をしております。また、買収ということで新しいオンラインに関するトラストセンターの認証等も行っております。それぞれの地域においてニーズに応えられるようにしていきました。そして4つ目ですけれども、これはゼロトラストとセキュアアクセスサービスエッジです。これはネットワークセキュリティの部分です。ここではゼロトラストですけれども、セキュアなウェブゲートウェイ、そしてリスクインサイト、クラウドアプリセキュリティ、さらにはゼロトラストのネットワークアクセスなどを提供しました。これによって、ネットワークワンのソリューションというものが完結したわけです。また、お客様は現在数多くのサービスを必要としています。特にサイバー脅威のインシデントがあった場合です。従いまして、パッケージということでカスタマーサポート、の停止期間を行いました。オンボーディングからインシデントレスポンスまでです。 これはただ単にリクエストがあったときにインシデントレスポンスをするということだけではなくて、それをパッケージとして作り上げることによって、お客様に対してインシデントレスポンスを提供できるように、これは我々のサービスと一緒に提供できるようにしたわけです。そして忘れてはいけないのは、コンシューマーとスモールビジネスです。スモールビジネスにおいては、何も心配しなくてよい XDR を提供しました。そして MSP のリクルートも強化しました。中小企業に対するオファーをこの MSP のパートナーを介して強化したわけであります。そしてコンシューマービジネスに関しては、ブランド名、そしてカバレージを拡大したいということで、米国の方で努力をいたしました。コンシューマービジネスに対して新しいソリューション、詐欺防止サービスを提供しています。これによりまして、米国市場における認知度が大きく向上しました。ということで、7つの大きな戦略的投資を2021年に完了することができたわけであります。そしてこの7つの X によって次の10年の準備ができてきます。次に何が出てくるのか、トレンドマイクロチェどうするのかということですけど、まず最初に22年の状況ですが、デジタルトランスフォーメーションは継続すると我々は考えています。顧客の環境においてです。クラウドネイティブのアプリケーションの採用が増加していきます。そしてお客様はこのような自宅での勤務あるいは学習ということがありますので、リスクに対してですね、このリモートワークということで、増加するわけです。ネットワークのセキュリティを拡大しなくてはなりません。またこのような変革、デジタル変革が起きているがために、より多くの IoT あるいは OT のデバイスが使われるようになってきています。そしてこれらがデジタルプラットフォームに乗ってくるわけです。ということはこの3つを1つにして考えなければいけないということになります。つまり攻撃対象が非常に顧客環境において増えてしまうということになるわけです。攻撃対象というのは侵入口です。侵入経路です。顧客の環境に、システムに侵入するための経路です。そしてこのような経路、攻撃対象というのは X 軸と Y 軸というもので構成されています。まず水平の方向ですけれども、これは様々な誰資産です。お客様が持っていらっしゃる資産。例えばユーザーアカウントですとか、あるいはドメイン、サブドメイン、クラウドワークロード、IoT のデバイスなどがここに入ります。これがデジタル資産です。そして縦方向の矢印ですけれども、このようなデジタル資産の中に様々な脆弱性というものがあるわけです。そして攻撃者としてはそれを利用して攻撃することができるわけです。このような攻撃対象、お客様の環境における対象領域というものがより複雑化してくる、そして巨大になってくる、さらには常に進化を続けていくということになります。ということで我々の予測ですけれども、攻撃者というのはこの拡大している攻撃対象を狙ってくるであろうと思われます。これはすでに21年にも一部発生していますけれども、攻撃が左の方に動いているということです。つまり攻撃サプライチェーンの方に持ってきているわけです。例えばソーラウィンもそうです。火星屋もそうです。そしてより最近の 64J もそうです。こういったものはすべてソフトウェアコンポーネントを経由して入ってきました。そしてそこから今度は顧客の環境を攻撃したわけです。ということで攻撃者というのは DevOps の通路を狙ってきたり、パイプラインを狙ってきたり、ということでより左側の方から、簡単なところから入るようになってきています。それからもう一つ、ランサムウェアについても考えなくてはなりません。デジタルトランスフォーメーションがさらに進んでいきます。そして重要インフラがデジタルプラットフォームに乗ってきます。そうするとランサムウェアがより広がります。というのはなぜかというと、ユーザー、顧客にとっては失うものが大きくなるからです。重要インフラです。お客様はそのデジタルプラットフォームに依存をしてお仕事をしています。ということでランサムウェアというのはこれからさらに 目立ち、さらに標的が絞ったものになっていくだろうと予測しています。そしてさらに脆弱性のその利用のされ方、例えばゼロデイの攻撃、これが増加していくと、そして記録的な速さで攻撃がされるということです。脆弱性が見つかって、そしてハッカーがそれを活用するというまでのタイミングがものすごく短くなります。ということで、ランサムウェアがたくさんあるというようなことから、サイバー攻撃によって甚大な被害が生じています。そして、CXO としても認識、理解を始めています。サイバーセキュリティに関連したリスクについてです。しかしながら、IT の意思決定者の 82% が、このサイバーリスクの重要度、あるいは深刻さというものをマネジメントに説明するときに、実際よりも悪くないように説明をしているということです。なぜかというと、ビジネスの中でですね、どのように報告をすればいいのか、簡単に説明できるのかというところが、ビジネスリスクについてわからないからです。で、なぜこれがそんなに難しいのか、このような様々なリスクの把握と管理をすることが難しいのかといいますと、IT やセキュリティの専門家というのは、あまりにもたくさんのアラートにさらされています。そして可視性は限られています。全体のインフラが見えません。また、あまりにもたくさんのツールやベンダーが関わっている。ということで、コンプライアンスにもプレッシャーがかかり、限られたリソースで対応しなければいけないということで、非常に困難なのです。セキュリティの専門家としても、なかなかこの状況を説明できない。ビジネスの事業部の人間に対して、一体どういったところでサーバーセキュリティをやるべきかということが説明しきれないわけです。ということで、トレンドマイクロとしましては、このように信じています。変革を我々しております。そしてその変革をもとに、この攻撃経路に関するリスクマネジメント、ライフサイクルを提供できるというふうに思っています。つまり、包括的な可視性というものを、お客様の攻撃経路に対して提供できる。そして、評価を行い、様々なリスクに関して優先順位をつける。それができれば、お客様の方でも最良の投資をして、このリスクを緩和することができるようになるわけです。そして、可視性とアセスメントがそのように続いていきます。トレンドマイクロとして過去30年を振り返ってみますと、まあ、これまでですね、一番最後のところだけを見てきました。つまり、セキュリティコントロールでリスクを緩和するというところだけをやってきたわけです。ということで、お客様としてはトレンドマイクロの価値というのはここにあるというふうに思っていらっしゃいます。つまり攻撃が起きた時に助けてくれると。しかしながら、今お話したプラットフォームのアプローチを使いますと、我々のソリューションというのは、クラウドワン、クラウドインフラをカバーします。そして、ネットワークワンがネットワークのインフラをカバーします。ワークフォースワンが、実際のユーザー、社員のそのインフラというものを保護します。ということで、この3つが組み合わさることによって、完全なものができるわけです。検出をし、分析をし、そしてリスクを緩和できるということです。つまり、トレンドマイクロとして事業を拡大していきたいということです。より早い段階からお客様と関わっていきます。
そこで、トレンドマイクロの価値というものは、お客様が攻撃される前から理解することができます。トレンドマイクロは、攻撃経路の可視化というものを示し、そしてリスクの優先順位というものを示すことができるわけです。3つの段階がトレンドマイクロ社としては価値を提供することができるわけです。また3つの主なインフラの領域におきまして、トレンドマイクロ社のソリューションというものを提供しております。トレンドマイクロ社としてはこういうバリューポイントというものを導入して、そしてお客様が即トレンドマイクロの価値というものを見ることができるわけです。そして、このサイバーセキュリティプラットフォームを利用していただければ、9プラス1の10通りの方法でもって、どのバリューポイントである、 あれ、クラウドの可視化にしろ、総合的な防御のライフサイクルというものを見ることができます。クラウド全体に関しても、あるいはネットワークをすべてカバーするように拡大することもできます。またさらにサービスワンというものを提供しております。それが全体的な我々のサービスとして、このサイバーリスクの管理のために提供しているものです。9つのバリューポイントというものを我々はお客様に提供することができます。それから9プラス1の方法でもって、さらにこのプラットフォームで拡張を進めていくことができます。こちらの例があります。この2ヶ月間の間に、2つの主な脆弱性というものが導入されました。そして、かなりお客様にとってトラブルを起こしている状況となっております。Log4Shell、あるいはサンバという2つの脆弱性において、お客様の最も大きな問題としては、この脆弱性を持っているかどうかわからないわけです。これらのコンポーネントというのは、アプリケーションの中に組み込まれているわけであり、インフラストラクチャーのあらゆるところに展開されているわけです。そのためお客様としてまず知らなければならないのは、自分の環境の中にその可視化を、この脆弱性を持っているかどうかということですが、しかし、トレンドマイクロのビジョン1を通じて、お客様の方で、見ることができるわけであり、アセスメントを行うことができます。そして、Log4j というのは自分のアプリケーションやインフラにあるかどうかを特定することができます。そしてどうやってパッチを当てればよいか。1ヶ月の間に6000社以上のお客様が我々のビジョン1にオンボーディングしていただいております。そしてアセスメントを完了し、そして我々のソリューションを試していただいております。そして旧正月においてもビジネスシステムにおいて様々な問題があったわけです。そしてサンバという脆弱性が現れたわけですけれども、そこでも新しいお客様に対しまして、我々の可視化の機能というものを使うことによって、どこにその脆弱性があるかを特定することができたわけであり、そしてこのリスクに関するアセスメントを行うことができました。こういうような形でもって、攻撃経路のリスクのライフサイクルをマネジメントすることができるわけです。そしてお客様に対してこの価値を説明するために一番有効なのは、こういうようなお客様自身の言葉を紹介するということです。クラブコープ社はトレンドマイクロはクラブコープ全体の、情報漏洩リスクを低減し保護と可視化を行いました。これによりサイバー保険の保険料を 30% 近く削減することができましたと語っているわけです。こういう方法でもってリスクアセスメントを行ってリスクの低減というものを進めることができるわけですけれども、それは我々の可視化の機能のおかげであり、そしてリスクアセスメントを利用することによってこの会社はサイバー保険料をこのような形で削減することができたわけですけれども、これも我が社が提供できる新たなる価値ということです。それからまた別のお客様ですが、ビジョン1のプラットフォームは複数のアプリケーションのデータを一つにまとめ、サイバーセキュリティチームが社内の運用や技術の境界を横断することなくイベントに対して迅速に行動対応することを可能にしますと語っていただいております。
This platform approach,
このプラットフォームのアプローチというものは、お客様が全体的にサイバーセキュリティの状況というものを見ることができます。そして、攻撃経路の可視化というものを実現し、そしてアセスメントを行ってリスクの優先順位というものを見ることができます。そして、リスクを低減するための投資判断というものをすることができるわけです。こういうような形でもって私どもはこういう総合的なサイバーセキュリティを提供することを 楽しみにしております。そしてリスクマネジメントプラットフォームというものをぜひお客様に進めていきたいと考えております。そこで2022年度及びこれ以降に関しましても私どもとしては大変こういった展開をすることを楽しみにしております。以上です。ご清聴ありがとうございます。